必見配信オリジナル。
このコーナーは映画凡人たちが世に乱立しているストリーミング配信サイトを吟味し、これぞ配信オリジナルの代表作と声高らかに宣言できる作品に出会うまで探求するロマンあふれるアドベンチャーコーナーです。
はい、ということで今回の作品は私時々レッサーパンダです。あらすじお願いします。
2022年アメリカ映画、伝統を重んじる家庭に生まれ親の期待に応えようと頑張るティーンネイジャーの少女メイ。母親の前で本当の自分を隠す日々を送るメイは、本当の自分がわからなくなり感情をコントロールすることができなくなってしまう。悩んだまま眠りについた彼女は翌朝目を覚ますと、なんとレッサーパンダになっていたという映画です。
はい、ということでテンション聞いていきましょう。こたつ、皆さんの感想が知りたいな。おまけさん。
え？なんだそれ。テンションなのかそれ。
はい。いや、なんか楽しかったですよ。はい。
はい。はたさん。
はい。とあるお母さんの行いに対して、自分だったら許せないから家出して飛行に走るなと思いながら全体的に楽しく見ました。
はい。ざっくりさんさん。
はい。なんかフォータウンの感じは僕的にめっちゃバックストリートボーイズっぽいなって思いました。はい、
うん、あ、はいはいはい、なるほどね。はい、NBK さん。
はい、音楽がすごく良かったと思って、ざっくりさんと同じ感想なんですけど、やっぱバックストリートボーイズを思い出したんで、これを見終わった後はバックストリートボーイズを聞きました。
なるほどね。はい、ということです。
ということです、
うん、ということじゃないです。タ
ッタ、私は
毎回か、
またまたほら、またほら、
さようなら。
はい、タンタン、すいませんでした。タンタンさん、お願いします。
まあそうですね、ハタさんと同じく、ちょっとお母さんのあれはマジで無理だなって思いましたけど、まあそこで心を閉じずに最後まで見ることはできました。
おー、よかったですね、うん、珍しいということです。監督、ドミン・シーさんです。この方はね、ピクサーのとこ短編のね、バオ、これの監督だったんですね。こちらはね、インクレディブルファミリーの時についてた短編をやってた監督らしいですね。
あー、なんかおまんじゅうのやつか。
そうです、ね、そう
はいはいはいはいはい。
でこれはあれですからね、91回か第90回アカデミー賞の短編アニメ賞を受賞してますからね。
はい、すごい人です、トミシーさん。脚本もやっております。そしてキャストはサンドラ・オー、ロザリー・チアンなどといったところでございます。こちらはですね、いただいたメールもね、すぐにこうご紹介させていただいて、もうネタバレ込み全開でね、お話ししていくコーナーになりますので、ぜひディズニープラスでまだ見ていないという人がいれば、そちらを見てからね、こちら聞いていただければと思います。さあ、早速ではいただいたメールご紹介しましょう。皆さん、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではご紹介します。
皆様からのメールご紹介します。ラジオネームサハルさん。まず主人公のごく普通の女の子感、実写化したら高畑充希だろうな感がしてめちゃくちゃ良かったし、主人公を取り巻く3人の友達のバランスも非常に見事でした。あと劇中で主人公らが好きなアイドルのライブチケット代を稼ぐためにレッサーパンダ商法を行うシーンがあり、後半でその様子を収めたビデオ映像を見返すシーンはドイラジで以前扱われたサニー、強い気持ち強い愛で唯一好きだったシーンのことを思い出し、そして終盤の完全な怪獣映画には度肝を抜かれたものの、母娘が理解し合う、展開は昨年の新エヴァのシンジ、VS 言動のエクストリームな親子喧嘩からの言動の途中下車の流れを連想しうるっと来てしまいました。ラジオネームたくんさん。ドイラジの皆さん、ドイラジパンダ
ーパンダ
ーパンダー
パンダ
ーパンダーファインディングドリー、トイストーリー4、あの夏のルカなど最近のピクサー作品は、大筋のストーリーとは関係ないドタバタシーンでお茶を濁しているイメージがあって、つまらなくはないんだけどどこか消化不良なところがあったのです。だから今回も正直期待はしていませんでした。ところがびっくり、出だしからすんなりと話に入り込みました。多分雰囲気が日本のコミックに似ているからかもしれません。アイドルに憧れる姿とか恋に憧れて少女漫画チックな絵を描くところがいかにもアジアっぽい、 目玉が大きくて、目の中に星がキラキラするとか、目が点になるとか、ニヤッとすると口が U の字になるところが、コミックをアニメにしたみたい。昔のハイスクール鬼面組やついでにトンチンカンを見ているようで、とても親近感がありました。それにディズニーだからハルクの要素も足してみたのでしょう。出世作となったバオもセリフなしながらも中華漫画擬人化したバオの可愛らしさと小離れと反抗期をうまく表現してたけど、まさか初の長編監督作でここまでできるとは。話はレッサーパンダに変身してしまう現実離れしたものだけど、大人になる途中で体が変化したり、成長痛でこの先私大丈夫なのかと不安になることって男女問わずあると思うんです。精神的にも大人に憧れながらも心はまだまだ子供で、そんな、青年時代の葛藤や成長をうまくファンタジーを通して表現できたいい作品だと思いました。とです。メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということですけれども、いかがでしょうか。
サハルさんが言ってくださってるこの主人公を取り巻く3人の友達のバランスも非常に見事でしたっていうのは、確かにあの3人私もすごいいいなって思って見てました、でも13歳であんな友情を結べるかどうかはちょっと私は懐疑的ですが、でも良かったです。フィクションとしてあんなパッて許せるものかなみたいな感じね。そうはいかないんじゃないかって思っちゃうけど、でもまあ見ているものとしてはとても良かったです。はい、
13歳くらいだとこうちょっとしたことでも仲違いしますからね。でそのまま別のグループに分かれる、別れになるとかありますからね、
それが現実かなとは思うから、まああれですけど、見ている分にはとても気持ちよかったって感じ。
まあ今回多分こうもうちょっと別のレイヤーでオタク感というかそういうとこでの連帯もあるから、また違うところの連帯も強いからってもあるかもしれないですね、
なるほど。
そうね、
そうそう、すでにこう省かれてしまった人たちで構成されてるっていう、他がないという感じがしますよね。
うん、なるほど、そうなんですね。仲間外れにされてるんですね、
まあ、仲間外れか、なんかこう違う目で見られてる集団かみたいなのがあるのかもなっていう感じですね、
なるほど。な
んか変わり者として、
変わり者としてのね、
そうね。でそれをこう堂々と普通の子ですよっていう風に見せてるっていうところに好感が持てるっていう、
これ一応そのディズニープラスでこの制作のドキュメンタリーというかインタビューを集めた動画作品も入ってまして、レッサーパンダを抱きしめてというやつ見れるんですけど、まあその中でいろいろ話してる中でいくと、結構こう監督さん本人はもうまあかなりこれ監督さん本人主人公ぐらいの、まあだから年代もね自分が子供だった頃ぐらいに合わせて語ってるみたいですけど、まあ意外とこうそういうところにオタクだけど屈託なくこう堂々とやってた感はあるっぽいですね。そういうのもそういう空気感に反映してるのかなって感じはしますね、
なるほど。ちょっとそもそも私はオタク感的なものに気づいてすらいなかったので、ちょっといろいろ勘違いしてましたね。
まあいいんですよ、
普通の子だと思ってました、
見た目で何も判断しない、ステレオタイプには揺るがないってところは素晴らしい見方ですよ、それは、そういうところで偏見を持たないってことですから、それは素晴らしいですよ、
あとなんか今までの作品だとこういう子たちははみ出してますよっていう表現をかなり
最初に入れる
パターンなんですけど、これそういうのはあんまりなかったってことないくらいの、
論みたいな感じにはなってなかったですね、
そこはすごい好きでした、
なんか最後もそうですけど、あの最初の人物紹介が戦隊ものというか、なんて言ったろうな、ぽいですもんね、なんか、そう、ちゃんと字幕で名前も出してみたいな、その感じがなんかこの人たちは私たちの世界っていうのをちゃんと持ってるっていうのが簡潔に表現されてたかなって思いました、
そうだね。
ああそう、タクーンさんがおっしゃってるコミックをアニメにしたみたいっておっしゃってるんですけど、監督もあれみたいですね、ランマ2分の1とかセーラームーンを見て育ったっておっしゃってて、でなんかその日本のアニメの要素を投影したのかなっていう感じには、その話として聞いてるんですけど、僕が知らないだけなのか、なんか僕的には全く別物に見えました、日本のアニメとかとは、
確かに。
その原因は多分ピクサーだからだと思うんですよね、フル CG3D アニメーションっていうのかな、の表現でそれを取り入れてるから、違う風な印象を僕的には受けました。なんかこう今まで僕がちっちゃい頃に見てたセーラームーンとかとの印象とは違うなとは思って、でむしろちょっとあんまり広げたくないですけど、僕的にはちょっと苦手な部類でしたね、 うん、なんか目がキラキラするのとかがなんか 怖かったです、純粋に。
実体感あると、ね、実体感あるとちょっとねっていうのがあるかも、ね、
なんかあの夜中に見たファービーを思い出しちゃいました。
おお怖いですね、
は
い、
怖かったです、
うん、それは怖い。
あんまり自分的にはちょっと苦手なぶりになっちゃいました、うん、あの、うん、アニメ表現は。
なるほどね。なんかおまけなんかはね、逆にその辺が良かったですね。なんかまあだからその完全にその日本的なアニメとかに寄ってないけど、その要素を入れてピクサーアニメーションのその作り方の中でそのハイブリッド感というか、その辺こんなにうまくできんだとか思ってっていう感じはしました。だから変な話すると、日本でこういうアニメができなかったものをされちゃったかもちょっと思ったりとかして、やっぱり 3DCD で日本でうまく表現するとはまだあまりないので、うん、でどっちかって言ったらやっぱりこのそういうピクサーとかディズニーとかあのそっち側の真似事で何とかしようとしてたりとかするのが多いと思うんですけど、そういう文脈じゃなくて技術だけもらって表現とかをあの今までのやり方踏襲しながら日本でもやれた一つの道のはずだったのかもなとか思って、ちょっと寂しい気もしましたけど、逆に言うと その表現見れてすごく楽しかったし、やっぱりその目キラキラとかそういうのもあれだけど、やっぱこう汗とかね、汗だらだらとかねあったと思うんですけど、なんかああいうのも入れるあのテンポ感、コミカルなテンポ感とかはやっぱり日本のそういうアニメとかの影響がすごく感じて、あの、うん、良かったですね、個人的には。なんかセーラームーンとか見てないんで、なんかセーラームーンっぽいかあのなんか構図とかがあるらしいんですけど、よく分かんなかったんですけど、でやっぱりそのなんだっけ、監督がさっき言ったようにね、もう本当にそういうの好きで、だから昔そういうファンアート自分で描くみたいな感じの人らしくって、だからもうそういうやっぱ高橋留美子とかもすごく好きで、うん、みたいなこと言ってるんで、やっぱりもう普通に ランマ2分の1とか入れてんだなっていう感じはしましたね、うん、だから、うん、その辺がそういう要素をこう取ってきて、まあ、サンプリングというかミックスというかそういうことにしながら自分の表現にして新しいものを作るって感じは、まあ、ちょっと方向性違うかもしれないけど、作り方のそういう手順とかっていうか感覚はなんかこうエヴァとかっていうかあのアノさんみたいな感じもちょっと個人的にはしたなって感じがします、うん、できてるものは別としてね、うん、影響元とかは、うん、
はい、そうね、エクストリームの親子喧嘩はちょっとバーンときますよね、すごい印象としてなんか僕としては いきなり来たなっていう印象ではあるんですけど、皆さんはどう思います？ラストの流れ、母が急に巨大化してバーンと来たんで、あ、そのな、僕はその流れを予期してなかったので、
うん、まあそうね、どう捉えたらいいんだろうっていう困惑みたいなずっと抱えていましたね
小田さんはね、うん、
まあ
まあでも一応その辺も伏線的には入れてたっていうのがあるから、多分最後は変身した同士で対決だなとは思ってたけど、ね、でかいみたいなことは言ってたけど、まあ、あのサイズだったかっていうのは驚きだったなって感じだったね、
うんうん、確かによくお母さんあそこの怪我だけで済んだなって感じですよね、
うんうんうん、
あ、
おばあちゃんね、あの怪我作る方が難しいっていう、
うん、確かにね、細かな操作
ね、爪の先の先の先ぐらいじゃないとあの感じにならないよね、
うん、うん、って思いました。
僕友人たちと見てたんですけど、
おいいじゃん、あの、
そうなんですよ、うん、こうお母さん倒れるじゃないですか、うん、でこう歌でこう魔法陣をこう作り上げようとするじゃないですか、うんうんうん、そのバックであの崩壊したステージの上であの歌ってるフォータウンを見て、はいはい、みんな4人いたんですけど、4人でいやプロのアーティストだなっていうこんな状況どんな人災が起きても歌って踊るっていう彼らは本物のプロだみたいな感じでちょっと盛り上がっちゃいましたね、う
ん、ちょっと涙を流してましたもん歌いながら、ね、
感情込めて
どういう涙だったんだろう、
どういう感情だったんだろう
早く帰りたい
早く帰りたい
確かにすごいプロ意識のようには見えるけど、一体これは何なんだろうっていうのがやっぱり、
まあ、これは何だろうかはあったね、
ずっと
それはしょうがない
不思議なんだよね。なんかそうそう、バックストリートボーイズのイメージみたいな、うん、なんか聞くと確かに、うん、おーって思うんだけど、なんかさ、わざわざこれさ、年代がさ2002年とか、うん、わけわかんない設定じゃん、何なんだろうこれっていう。俺はなんかもっと先のワンダイレクションとかのイメージなのかなと思ったの。
多分バックストリートボーイズとインシンクだと私は思いましたね。
インシンク、
インシンクってあのジャスティン・ティンバレイクがいたグループなんですけど、だからそれがちょうど2000年代の前半で、バックストリートボーイだと90年代後半ぐらいですよね。あ、どっちかっていうとインシンクかな、インシンクの曲使われてたと思います最後で。でバックストリートボーイズは予告で使われてましたっていうのは後で見ました。
要はあの頃、要はやっぱり監督 の, あのその当時13ぐらいの頃のことをやってるってことだね。であの頃流行ってて、ね、そうやって熱狂してたっていう、
うん、であの曲を作ったのが多分そのバックストリートボーイズとかインシンクをイメージしてビリー・アイリッシュが作ったっていう。
そうあの兄弟で。
すごいですよね兄弟で、うん、
フォータウンのメンバーの一人をフィニアスがやってます。フィニアス・オコナリ、お兄ちゃんがビリー・アイリッシュの。
あ、そうなの。
へえーえー、
みたいです。ジェシー、ジェシーって誰だったかちょっと思い出せないけど、ジェシーです。
わかんない。
ジミンに似た子。ジミンに似た子ですか。
ジミンに似た子とか、だからそう言われると
ジミンでいいよね。
BTS じゃんってなっちゃうからさ、なんか今感があるんだよね、やっぱね、あの子たちにね、
うん、
今感があるんだけど2000年代初期って言われると、うん、なんかなんだろうなみたいな、あの若者感も結構等身大の若者じゃん、あれ。あの等身大っていうのはその、
うん、そうね、
主人公としては同年代に見える、
うん、だ
から存在したのかな、こんな子たちっていう感じでちょっと見てましたね。ジャスティン・ティンバーレイクだって違うだろうしね、
うん
う
ん、
不思議な。それを、まあ、でも俺吹き替えで見たからダイスが歌ってるっていう、うん、なんだこれなんだこれっていう。
でも分かんないけど、ジャスティン・ティンバーレイクとかももともとはやっぱスティーンアイドルというか、だからまあそんなに遠くもないんじゃないって感じはする。
あ、そうなのか。やっぱそういう感じ、
そうじゃないの、あのボーイズダンス、ボーイズボーカルグループとかって、うん、最初とかはやっぱりそうだよね、若いもんね。
あ、そうなのね。なるほど。じゃあちゃんと、ちゃんとというか、本当にそのクリエイターの若い頃を反映したお話であるんだね、うん、そういう部分、うん、
もちろん今の子が見ても実感できるような作りにもなってると思うけど、その辺のバランスでは作ってると思うけどね、うんうん。
BTS とは全然雰囲気とかやり方は違うので、うんうん、やっぱ90年代風に作ってあるなと思いました、
うん
うんうん、
なるほど。そうなんか、
BTS も今でこそですもん ね今やってるスタイルともともとやってたスタイルも違いますしね。
一応あのフォータウンのやっぱメンバー一人はやっぱ BTS のうちの一人をイメージしたっていうのは書かれてたんですけど、うんうんうん、ただやり方としてはやっぱ90年代のアイドルって太田さんが言った通りだと思います、うん、BTS っぽくはしたくはなかったってことですよね、
うんうんうん、そうね。だからなんかいろいろミックスってことですね、
うんうん、
だからフォータウンって名前もさ、そのモータウンを想像しちゃってさ。
モータウン、
でもなんかジャクソン5とか出てきちゃうの俺の中でも。5人み
たいな。あ、5人はそこから。
いや違うでしょ。
いや、
まあ、そういうのもいいんじゃないかな。
でもそう、
え、あれは結局何だったんですか、フォータウンで5人いたってのは。
何だったんでしょうね。あれ言ってましたっけ。
何にも言ってないんですけど、私勝手に4人でデビューしたアイドルに1人加入したんだって思ってました。よくある、よくあるやつなんですよ。
よくある。
元の名前と人数違うなみたいな。
逆ニュースみたいな。
お
ね、まあそれか、2人は同じところの出身でみたいな。
いや、そうだったよね。
で別々の町で
兄弟みたいな感じのやついなかった。あ、だからそっか、4か所のってことか。
そっか、4か所はそっか、4つの町ってこと、
まあ、だとしてもねっていうか。なんか引っ張られちゃう、まあまあ4だから、だから1なのかなと思って、ワンダイレクション出てきたりとかしてたから俺。なんかもう、わけわかんないこと。
いきなりこの話し始めて申し訳ないです、すごい。大体、もう、前半部分、大体がフォータウンの話で埋まっていくっていう。
いや、大事ですから。これ、
まあまあまあ、
これ
が、
まあ、うん。フォータウンのための映画ですからね、これね。
いや、でもあのライブは。
そうでしたっけ。
あのライブは最高ですよ。あれは金かかってますよ。行きたいですよ、
うんうん、いいアイドルだった、
うん、
行きたいですね。なんかその年代のちぐはぐ感は、今の子供が見てもいいように作ったのと、どちらかというとその親向けのストーリーなのかなって私はちょっと考えました。
うん、でもいや、そうだと思う、うん、俺全く子供向けじゃないと思って、
うん
うん、なんか
そう、
ね、でもそうやってで結構ずっと見てたんだけど、やっぱりそれでもなんかイライラするんですよね。 だからなんか親御さん啓蒙用の教育、親御教育ビデオとして作ってるんだろうなと思ってたのに、結構子供にそういう目線でものを言わせちゃったりとかなんだかなっていうところがあって、なんか俺どう捉えたらいいか全然結構わかんないです、これこの作品は。なんか見せたくないなみたいな見せたくないなというかね、うん、子供には見せたくない、うん、親が見て反省しなっていう感じの、
そう、反省しな感はすごく感じましたね、
うん、まあでもなんか同年代の今生きてる子たちとかも見て、なんだろう、例えばそういうオタク的な人とか居場所ない人とかが同じような感覚でそういう人たちがいるみたいなところで元気づけられるみたいなものでもあるとは思うかなとは思いますよね。だからその要は例えばそのフォータウンだから、そういうボイスグループとかに熱狂するとかは、それぞれバラバラにいてもいろんな人がそういうことで熱狂することは同じだったりするってことで、あの見えない連帯が起きたりね、まあアイドルとかそういうののファンとかでそういうことが起きやすいんだけど、そういうところをちゃんとできてるから、まあまああのちっちゃい子供に見せるがちょっと別ですけど、やっぱティーネイジャー向きにも作れてるんじゃないかなとは個人的には思いますね。
難しいね。僕こう普遍性のある話のようには読み解けなかったので、だからそのタクンさんのおっしゃる通り、うん、この時期の大人になる途中で体が変化したりとかさ、一応ずっとこの先私大丈夫なのかなと不安になることって男女問わずあると思うんです、うん、みたいな、
うん、
っていう普遍性のある物語としたと受け取れなかったんですよ僕は、やっぱり、うんうんうん、ね、よくあるそのジブリとかだったらさ、そういう、うん、成長のメタファーとして、うん、ね、例えばそれこそナプキン用意するみたいなシーンありましたけど、そういったところでこう体が変化してしまうみたいなの描き方だったら、そ、あ、そうなんだろうなと思うんだけど、そうじゃないじゃないですか。これってやっぱこの血筋の話、特別な話だったので、
うん、
もっとそういう話じゃなくて、やっぱり個人的な、それこそその監督さんとかが非常にこう幼少期の頃から感じてた束縛みたいな部分のすごくポップに描いた、うん、星の子みたいな話だと思ったんですよ。信仰とかから逃れられない人とか、
うん、
そういう人に見えたんですよね、
うんうんうんうん、
大人たちもね、いい感じにこう分かってもらう感じの雰囲気にしちゃったのが俺嫌だなって思っちゃったんですよ。なんか
分かってもらうっていうのは、
そんな物分かりのいい大人として最後出さなくていいよと。
ああ、そっちの話、
うん、分かち合えない人として自分がなんつうのかな、自由になるんだっていう感じが良かったなって、ちょっとの願望としてね、
うんうんうん、
ありましたね。今後もずっとこの家族とはあの付き合っていくんだなっていう、
うんうんうん、
で向き合い方は変わるけれども、家族というね、まあ、呪縛からは別に、うん、逃れないし、逃れないことを選んだよ、
うんうん、
まあ、それ自体はいいと思うんですけど、大人の勝手なところだなっていう感じがちょっとしちゃって子供の時は絶対嫌だと思ってたはずのことを大人になって作った時に、子供に設定した時に大人の自分が出てきちゃって、それをなんかその子供と大人が仲良くしてる感じに作り変えてしまうっていうのは俺としては好ましくないと感じてしまいましたね、うん、なんか大人になった時に言える勝手なことだな、都合のいいことだなっていう、
うん
うん、まあ、分かんない、勝手なことですかね。
まあ分かる、言ってることは分かる。でもまああれよね、こういうアニメーション企画はそこに出ないようには設定されそうではあるからね、そもそもがね、家族は大事にっていうところにはね、あれするからっていうのはちょっと思うかな、うん、
でも今回のこれって家族も大事だけど、家族より友情の方が上になるっていう設定じゃないですか、
うん、
全体的が、
うん、
なんかそれは今までと違って珍しくていいなと思ったんですよ、
うんうんうん、
家族ももちろん大事にしなきゃいけないっていう、まあ、それだからやっぱその中国系の家族っていう団体っていうものの絆をすごく強くする人たちっていうのが主人公の家族だし、でもその中でも自分がレッサーパンダから戻るときは友情を思い出して戻るとか、最終的には家族の仕事のお手伝いも大切だけど友達との付き合いの方でをやるっていう、こう結末の描き方とかはすごい好きだなと思ったんですよ。もちろんその13歳ぐらいなので家を出るっていう選択肢はもちろんないできないじゃないですか、もう子供すぎて、
うんうん、
でも親に対して自分がこうだって言えるっていう風になったっていう結末自体は成長もあるし、今後今までみたいな束縛の状態は続きませんよっていう結末ではあるので、すごいなんか見てていいなとは思ってたんですよ、
うん、そうね、僕としては多分その 要は友情が大事なんだよっていう子供の意見を認めるっていうところが欲しいっていう感じですかね。子供側が気使って、うん、パパとママのことを考えたんだよって言ってしまったりとか、まあ、その後半でも、うん、お母さんからしたら我々は大事だよねっていう価値観がなんか全然変わってない感じがイラッとしちゃうんですよね。
一応最後なんか食事に誘ってたから、
うんうん、めっちゃ最後ですよね。
うん、うん、そう、でもそこま、あそこまで最後のあの最後まで行かないと、あの親ってそこには気がつかない話だったじゃないですか、
うん、
途中で何かに気がつくような瞬間はないし、うん、もう行き着くとこまで行ってぶつかってやっと気づくみたいな人だったので、最後あのなんかレッサーパンダから人間になるところまで行って、うん、あの裏の世界みたいなところでちょっと話したりとか、うん、だからもう最終的にはあそこしかその親自身が何かの変化を得るっていう瞬間はなかったなとは思うんですけど、
そうだね、そこに集約されてしまったっていう感じですね。その裏の世界での母親との交流で、あの決別のシーンであなたの価値観尊重しますよ、全部ひっくるめてねっていうことがね、やっぱり集約されすぎてしまったので、もうね、友人たちにまず謝ってくれと、もうそういう感じですよね。
ああ、なるほど。
お前がとんでもない邪険にしてきたことすべてを謝罪しないことには、ちょっと関係性を続けるむずいぞっていうね感じだったけど、その歩み寄りがまあ最後のね、お飯食っていきなよ的な、うん、ただまあ拒否ですからね、それもね、まあ、親ってそんなもんですよね。ここから見た親はそんなもんだなと。
そうですね。まずあそそこその声をかけてるとこまで変われる親もすらも珍しいかもしれないっていうところはありますね、うん、現実問題では、
うん
うん
うん、
価値観は多分大人になった方が変わらないんで絶対謝れないと思います、
うんうん、そうですよね。
あれ俺を変わったと見ることがなかなかできなくて、単純に言ってはいけない線を越えてしまった人間が引き返す場所なさすぎて、なんかその場に落ち着いてるだけっていうか、なんか、ね、成長感じないですよ俺は、あのお母さんには。なんかもうあのどでかいモンスター化した時点でもうね、だいぶアウトなんですよ俺の中で。
ああ、
こっからのあなたの何もかもはもうね、もうアウトな人の話としてしか受け取れませんよっていう、もう猛省を促したいというね感じでしたよ。これも自分のこととかと置き換えたりいろいろしながらね見ちゃうとこありますけど、だから信仰に見えるんです、これは僕はやっぱりすごく。
まあまあまあまあまあ、でもまあとりあえずなんだろう、最終的には一緒にねそうやって食卓っていうこと自体はまあその言葉でうんぬんじゃなくても、まあ小田さんにはねそれもなんかそういうもんだっていうことでやってるだけってなってるかもしれないけど、まあ一応はそのお母さんもそういう点に対してちゃんと歩み寄ってるってこととしては象徴として描いてるんだろうとは思うのでね、作劇としてはね、うん、って感じは、うん、
メイメイが寛大ですね本当に。
まあそうですね、
まあ、そういうのは
その友達もね、
うん、いろんなところで、まあ、我慢としてね結構描かれてたけど、うんうん、我慢っていうよりはもう許しに近かったよね、
うん、まあ、だからその日はひょっとしたらやっぱりほぼほぼ主人公が監督本人だとしたら、自分が大人になって見える部分が出てきた上で、そういうただ単に見えてなかった部分に対して反抗したとことかもあったかもしれないけどってところで、自分たち側から歩み寄る意味なで作ってる部分あるのかもしれないね。だから結局そのどっちかが別に親とか子供関係なくって、何かこう2つ対立じゃないけどなってる場合って、結局最初はどっちかから歩み寄るしかないからねっては思うので、このことって。そういうものを自分の作品としてやったっていうことはあるのか、だからやっぱりとても個人的なパーソナルな物語だと思うんだけど、うん、まあでもおまけなんかやっぱ結構やっぱりパーソナルな物語とか自体をいろいろ見るってこと自体がまあ好きだったりするので、
うんうん、
そういう点でも良かったなと思うって感じはありますかね。
セラピー、
まあまあね。セラピー
だったの
ね、
うん、
なんか発想自体はね、巨大なレッサーパンダのイメージがついて、それをドーンってやりたいからそこから始めたみたいなこと言ってたけどね、後のいろんなことはそれを表現するのにいろいろくっつけてってみたいなことは言ってたね、
うん、
まあその中で自分のことが出てくるんだけどもちろんね、
うん、
あとだからその親描写とかそういうところはなんか、他の制作者のいろいろが、まあ、今回なんかね結構こう、制作リーダーが全員女性だっていうことで、やっていて、でなんかそのやっぱり子供持ってる方とかもいるから、そういう人とかと話聞きながら作ったとは言ってるね。監督自身はまだそういう子供もいないし結婚もしないから、
うんうん、 やっぱこうパンダと名のつく映画を見るとこう大人になっちまったなっていう感じがすごい強まりますね。
自分も
だし、うんうん、この作ってる人も大人になっちまったなっていう。なんかね、やっぱ親にもね、親の理由がある的なのをこう見せるあたりとかもいらないって俺は思いました。もっと身勝手でいいんだよ子供の時はって、そんないろんなおもんぱかってこういろいろしなくていいよって思いましたね。子供にいろんな考えさせたりしたくないなっていう。
だから自分がその子供の頃どう思ってたかとかあんま覚えてないんですけど、
うん、
なんか親が言ってくることとかをすごく理不尽に感じたりする瞬間ってあるじゃないですか、うん、でもなんかそれをそのなんでそれを言ってるのかとかいう理由とか、その親がどういう理由でそれを言ってるかとかをちゃんと聞いた方がその納得するとかじゃないですけど、
うん、
親がそういうことを考えて言ってるんだとかっていうその理解みたいなのが自分の中にそれに納得するかどうかは別としてがあった方が、そのとんでもない なんかよくわからない全てを禁止してくる化け物みたいな風に親のことを思うよりは、親にも親の何かがある事情があるとかそういうのを少しでも知った方が安心するところはあるかなとは思うんですよ。だからその親と何かを分かり合おうってした時に、結局その大人って子供に言っても分からないって思って言わないとかいっぱいあるじゃないですか、
うん、
どうせ分からないだろうとか。だからその親の事情全て分かってくれとは言わないけど、なんでこうなったのかとかっていうのをある程度提示してくれた方が絆が深まるというか、ある程度その納得とかがいくんじゃないかなと思うので、親をなんかよく分からないものとして描くよりは何か描いてくれた方が納得はするかなっていう気はしました、うん、
それは確かにおっしゃる通りですね。だから僕自身がこの親子関係というのを全く実は現時点でも解消できてないっていうところが大きいんです多分、
うんうんうん、
だから本当にもっと大きなメタファーとして捉えすぎちゃってて、
うん、
それを肯定するための見方をしてるんでしょうね多分僕がね。
そうね、だから大きなメタファーとして捉えてるけど、小田さんのこうパーソナルなところに引っかかるみたいになってるっていうことだよね。
そうそうそう、うん、だからまあ僕とそもそもこの主人公は違う人間なんだから、
うんうんうん、
それすら尊重してあげた方がいいっていうね、
うん、
完全に同化して今ね話してましたから、
うん、
そういうところは確かに僕もあるなと思いましたね。
そう
ね、
うん、
まあそうなりやすいテーマの映画ではあると思いますけど。
いや僕の見方もあの小田さん的な寄り方してて、僕はなんか解消する必要のない、
うん、
でも自分としては解消したい親子問題みたいなものがずっと引っ張りながら生きてきてるんですよ、
うん、
なのでなんか作品で丸く収まったな感を少しでも感じちゃうと拒否反応が出てしまって、
うん、
その映画を受け入れられなくなっちゃうんですよ、
まあ、すごく一緒ですねその子、
うんうん、なのでやっぱそういう見方しかできなくなってしまった時点でこの作品を肯定的に見ることができなくなったので、
うん、
もう本当にしんどいなっていうことになってしまってだけどなんかこうやっぱり好きな表現、まあ、例えばこう、まあ、変身というか変身だったりとか怪獣だったりとか急に来るんで、その、
うんうん、
急に親子エクストリーム対決になったりとか、
うん、
ライブのシーンとかそういうのが来たんでなんとか持ちこたえた感じですね、
うん、
そこでなんか別のベクトルでテンションが上がって
そうね、
まあいっかみたいな、
ね、描いてる表現とかは楽しいんだけど、やっぱり描いてるもの自体に自分が乗っかれない物語になってるってこと。
うん、マジでそれでしたね。
確かにやっぱその家族親子問題とか描くってことは誰でもそういうことになり得る可能性があるっていう感じは今いろいろ話してて思いますね。確かにあの他の作品だとしてもね、だから ね、逆もあるかもしれないもんね。人によっては親子の和解とかせずにそういうものを描いたものに対してなんで和解しないんだって乗れないみたいな人もいるかもしれないし、
うん、そうだね、
うん、そうそうそう、うん、
でも大抵はねそれは親の願望だったりするんだと思うんだけどね俺はね。
まあまあそうね、作ってる側が、
そうそう、大人だからね、結構そのそう大人になってしまった人間の反映されてちゃう俺からすると嫌なとこが出ちゃうなと、
うん、
大人の都合出てるぞっていうね感じ。そうね、なんか
素直に受け取れないですね。全部個人の都合になってからね結局ね、うん、
その大人が子供に分かってもらいたい許されたいとかっていう部分なのか、もしくはあの逆に自分が自分を子供として、今の監督はそういう描き方をしてますけど、
うん、
自分がその親と 和解できなかったとか、そういうのをもしかしたらうまくできたかもしれないとか、そういう願望もあるじゃないですか、大人になってから起こる願望って。なんかそういう部分を、そのもしかしたらうまくいったかもしれないっていう世界として描くっていうのは、まあセラピーですけど、
うん、
そういう部分もあるので、まあそれはその監督、大人になった監督とか作り手の願望ではあるんですけど、でもそれって監督が子供の頃の願望じゃないですか、
うん、
子供の頃にそうなってればもっといろいろうまくいったのかもなっていう気持ちとかだと思うので、だからやっぱりその子供たちにも響くんじゃないかなと思うんですよ。うまくいくかもしれない未来とか、こう親子関係もうまくいくかもしれないとか、そういう部分は基本的にその希望としては欲しいなといつも思ってしまうので、親とどうにもならない時に飛び出せっていうものと、そのエンターテインメントとして飛び出して自由になれっていうものと、あの、とどまって話し合ってうまくいくかもしれないよっていうものと2つあるのはいいことだなと思うんです。
うん、そうね、確かにそういう部分ではあっていいなっていう感じしますね、うん。
まあ、だから全部が全部その大人の都合ではないというか、まあ、大人の都合ではあるんですけど、子どもたちへのメッセージでも一応あるじゃないですか。子どもの頃の自分へのメッセージかもしれないですけど、
うん、そうね、なんか、うん、難しいんですけど、結局だからそれって親の思考に自分が似てきちゃってるってことだよなっていうのをなんか再発見に見えちゃうんですよね。
うーん、
うん、より呪縛が深まってるなっていう絶望っていうかね、うん、なんかあの時の親がこうであってこう接してくれてたらっていう気持ちが理解できた自分と重なる時って、なんかわあ、じゃあ自分それ親と同じ思考になってるじゃんっていう、なんかね、辛いですそれは。
でもまあ難しいけど、そういう中でとはいえ同化するんじゃなくって、要は自分はレッサーパンダのままでいるっていうこととか選択していること自体が、だからやっぱりどっちかに触れるっていうよりは、あ、やっぱそのね、この作品自体が、あの、結構こうハイブリッドな感じだなっていう話したことにつながってくる感じがするけど、まあまず、あの、自分としてその完全にね、親を否定するわけでもないし、でもそういうところはだから、あの、全部乗っかるには厳しいってなった時に、あの、自分の中でバランスの取り方としてああいう感じでいるっていうことにしてるっていうのは、まあ一つの道なのかなとは思うというか、
うん、まあ、時が経てば解消しそうですもんね、ここからは、
うん、そうそうそうそうそう、
うん、
解消できんのかな、ちょっとこの付け方だと分かんないな、まあ、
それはだからほら、結局さ、個人のさ、の家庭とか家族の話だから、あの、ね、一つにまとめて話すことではない気がする。
そう
そうそうそう、
だからそれぐらいやっぱり自分が同化しました今、メイメイ、
そうそうそう、同化していく。そうそう、ね、最初
カラオケ行くの断ったじゃないですか、一番最初、
はい、
でもその後レッサーパンダになった以降はフォータウンのライブ行きたいけど断られた後にこっそり親に逆らってお金集めをするじゃないですか、
うん、
あのあたり その友達とのキャッキャ感とか、
うん、
すごい楽しそうで本当面白かったんですよ、
うんう
ん、なんかそこら辺もなんか成長というか、
うん、
変わっていく部分が見えるから、すごい明るくていいなと思ったんです。
うん、そうだね、そこがいいっていう感じだね、
うん、
だからやっぱだいたいこういう物語、これも出発点からしょうがないんだけど、こういう物語にさ、だいたいこう子供たちのお話とかにすると、親が不在の話になったりすることって多くて、
うんうん、
でそれ自体がさ、うん、批判されたりとかするわけよ、
うんうん、
その親の不在を描くってなんでないことにしてるのかっていうことが問題になったりとかさ、俺そこをね、うん、とっても肯定したいんですよ、
う
ん、親を描かないことって、親いないのにこの子たちなんでこんな自由なことできてんのとか、そういうお話が欲しいんですよね、結構ね、
うん、
ピクサーではかなりやっぱ難しいなとは思うけど、
難しいんだね、そこは、
うんうん、結構ね、やっぱそういう、まあ、もちろんターゲット層もファミリーであるし、うん、親子そのもののお話から作り出していくテーマっていうのも、もうピート・ドクターから、うん、俺はもうめちゃくちゃ感じるけど、うん、そういうのもね、いっぱいあるから逃れられない感じではあるんだけど、もっとね、不在であってほしいなっていう願望があるんだよね。だからあの客観感とかが最高であって、あれがもう、うん、とっても最高なんですっていう、それでいいんです僕はっていう、ここに親とか入ってくるじゃねえよっていう、
そういうそういう感情だったのか、
そう、それを監視してる親とかが出てくるとって、もう全部台無しになっちゃうんです、その中で自分の世界が壊れる感じというかね、あれは、
じゃあもうあの、ま、木の影からも覗かれたくないっていう、
そう、まあ木ごと
あれ一番嫌だ
ね、破壊したいですね、バーン そう、首をチョンパしたいですっていう感じ、うん、
そうね。まあでもやっぱりその結果感が良くて、やっぱああいうのがいいよねっていうことを、まあ、自体はしっかり描けてるし、でなんならやっぱり そっちの方があの大切だよねってことも描いてるから、だからこそレサパンダになるってことも描いてるから入ってはいるからね、うんうん、って思います。まあ、だから、まあ、ぶっちゃけ言うとこう、あの小田さんがちょっと過激派な感じがするよねって、
過激派です。要はそのレッサーパンダになる自分っていうのをあの分かってくれる必要がないんですよ、やっぱり親が、
うんうんうんうん、
だからなんかあの時に寄り添ってくれるのが子供たちだった、同級生だったっていうのが最高であって、
うんうん、
私もそれ経験したから分かるのって親が入ってくると嫌なんですよね、やっぱ私の物語にまた入ってくるの。
なるほどね。だから
結局あなたの支柱じゃんっていう、
うん、そうね、それこそもう親の方からも同化を促してくるしってことね。
あなたの経験とは違う、ね、うんうん、別の人生を歩んでるんですっていう、だから、うん、あなたの得体の知れないキャーレッサーパンダみたいなことを期待してるんですよ、どっちかというとね、うんうんうん、あ始まっちゃったのね、わかります、だって私あなたの親だし経験もしてるからっていう感じで親が来るって、やっぱり親の所有物感もあるしさ、すごく嫌ですよね。
まあそうね、所有物感強い感じ で、うん、
ですよ
こ の、 か、ね、あ、 のかあの家系はあるから、
うん
うん、そうね。もっと離れたい。
一個だけ全然関係ない話してもいいですか？
どうぞ。
すみません。あの本当全く俺の中では意味ないなと思ってるんですけど、むちゃくちゃ気合入ってた父親の料理シーンが最高だなって思いました。
おー、美味しそうだった。 CG 力を見せつけるシーンかな、うん、
そうですよ、ね、
そこまでできるんだぞっていう、うん、
いや本当に
そうね、
美味しそうでしょ普通に。
そうそうそう、そうそう、だからやっぱ
すごい、ね、
そうね、やっぱ映像もやっぱいいというか、はいいというか、うん、やっぱその、ピクサーの流れが来てるんだけど、いやもうピクサーとかは初期から中期ぐらいまでは、どんだけリアルに近づくかとか、どういうリアルな表現するかとかだけ、もう要は行き切ってるから、もうそっからどうしていくんだろうっていうのはずっとあったと思うんだけど、やっぱりそれがまたちょっとこう、監督のその日本のアニメとか漫画好きとか入ってくるかもしれないけど、色調とかのあの雰囲気とか、あのそのリアル感の見せ方とかが、やっぱりただのリアルじゃなくって、なんかあのアニメとしてのその表現の豊かさに来てる感じがすごくして、その辺は日本のやっぱアニメの影響が強いんだろうなと思うし、やっぱ このハイブリッド感いいなって改めて思うというか、うん
うん、
ちょっと思いましたね、
うん、
そうね、
なんか独特のデフォルメ感ありましたよね。
そうそうそうそうそう、
デザインとかも、
うんうん、
そう、そこのちょっと聞きたかったんだけど、こういう感じの要はアジア人像というか、うん、要は嫌悪感は全くないですか？
フェイフェイみたいに、
フェイフェイみたい
に、そう、要はそう、フェイフェイっていう差を聞きたいんです僕は。あ、ないんだ。
ないですね。だってフェイフェイはほとんど全員同じような顔で作ってるっていうのが、もうステレオタイプガッチガチな感じがしたんだよね、一つの顔の造形自体が、
うん、だから街にいる人たちが全体的に釣り目みたいに描かれてたんですよね。そうそうそうそ
う、はいはいはい、
だバリエーションがなかったんだよね。でその上で ずっとそれで見せつけられるのは嫌だったんだけど、
それは舞台もあるか、それはさすがに。いやトロントじゃんこれ、
うん、いや舞台じゃないと思う、キャラクターデザインだって話だと思う、やっぱり単純に。
あ、そうなんだ、
うん、
なるほど、すいませんね、ちょっとごめん。フェイフェイ、
いや、いい話だと思いますよそれは、うん、
フェイフェイの超擁護者なので僕ね。
そうね、
フェイフェイ主義者
ね。そうね、はい。
うん、フェイフェイが良かったみたいな。
フェイフェイはちょっ と, ょっとそのキャラデザーのあれに引っ張られすぎているから、こうまとめに見れてないかは自覚してますから、う
ん、なるほどね、
はい、でも曲は良かったなとかはいっぱいありますからね、フェイフェイ、
うん、
いいと思う、
そうね、
持ってますから、はい、
うん、
そういう意味では全然良かったし、やっぱりそのいろんなキャラクターをちゃんといろんなあの方向性でしっかり描き切ってる感じはなおさら良かったですね、うん、今までの。
すごい細かく考えられてると思います、キャラクターは、うんうんうん、体型とかデロフォルメ具合とか、
うんうん、
へーすごいな。何
でしたっけ、あの、うん、糖尿病のパッチをつけてる子供がクラスメートにいるっていう記事を見ましたよ。なんか
気づ
かない、すごい細かいなと、うん、いや私も気づいてないですよ。
気づかない、気づかない、気づかないレベルで、そう、気づかないレベルでいろんなそういう当たり前にそういうことが人がいるよねっていうのをいっぱい入れてるらしいっていうことをなんか見ましたかね、うん、記事とかで、
う
ん、
はあ、確かにそういうところまで作ってるんだったらそれはさすがのピクサーだなってなるね、
うん、
うん、でそこは多分個人の思想がどうこうから離れたところの話だもんね。
そうね、でやっぱりそれは 逆にアニメーションでたくさんのいろんな人が関わってるってことを改めて見回したことをちゃんと反映してるんだろうなっていう。で今回は全員ちゃんと、ね、まあいわゆるあのこの現代つか2002年だけど今を生きる人たちの話だからね、車だったりモンスターとかじゃないからなおさらそういうところが、うん、あのちゃんとできてるってことはすごくいいなって思うよねっていう、うん、その辺はひょっとしたら、うん、ディズニー本体のディズニーアニメーションよりもピクサーの方がやれることなのかもしれないなとも改めて思ったし、
うんうん、やっぱすげえなってどんどん思ってきたね、
うん、
アクションも良かったですし、
ね、
あ、たまごっちもありましたけ
ど、そうね、
たまごっちありましたね
お母さんが結局すごい育ててた
封印され
たあ、本当に封印された
最後
あ、ベッドの下覗いてくる親とかやだね、あれね。
さすがにあのお母さんが最初にあの描いた絵をコンビニみたいなとこに持っていくときは叫びながら見てましたけど、
あれはやばい、
あれやばいよね、
しんどい、
うん、
あれやばいよ、
え、こういう映画なのって思った、
うん、
あの時俺あのインドカレー食べてたんですけどなんか潰れてましたもん、もう。
いやそうな
の。握り潰した。
そう。
なんかさ、最近のそういう、まあ、ディズニーとかのアニメーションもさ、なんかそう、めちゃくちゃ極端に嫌なスタートから始まる家族像みたいの多くない？なんか、俺、ミラベルとかでもすごい感じて、きつすぎる、この家族。
ミラベルはかなりきつかったね。
きつ、そう。もう無理ですっていう。てか本当にもう無理になってもう止めたんですけどね、もう、
うん、まあ分かる気がする、
私も見てたんですけど止められちゃった、
うん、まあでもミラベルは結構ちょっとやりすぎ感俺個人的には思ってるけど、
うん、
まあなんか今回のは、まあ、ちょっとやりすぎはあるんだけど結構実感ある感じはあるのかな、なんかある種の人たちには、
うん、
いそうでは、
そうそう、ああいうことだから、あそこまでなんか、うん、コンビニまでバーンとかしなくてもやっぱ見つかった時とかで例えば逆にこうさ違う意味ではさお父さんと話しましょうってお父さんにバーン見せるみたいなとかさ、
うん、
もうね、
それはある
そういうの延長にはあると思うからあの実感は結構強いみたいで結構それに反応してる人いっぱいいるよね、
うん、
あれわかるみたいなとか、あの、うん、
やられた人
は絵描いてね、うん、
あ、それかな、共感性周知、
うんうん、なるほど、まあ、確かに
今回のね私時々レッサーパンダはさ、まあそういううわ強烈にきついっていうキャラクターがさもう一つとかだからさ、まあ、ここ変えればどうにかなる、うん、ここさえ自分が目をつむればなんとかなるっていうレベルだけど、ミラベルとかはさもう世間とかそういうレベルのさ世界全体がみたいな感じだからさ、うん、逃れようがないんだよね、もう、
うん、
辛すぎる世界が広がってるっていう、
そうだね、
地獄みたいな。
ミラベルはだってあのお家と町がもうほぼあの家族みたいなもんだから家族が全部あれしてたら世界が否定してくるみたいな感じがあるからね、
きつすぎ、あれはもう誰にも見せたくないっていう感じがあれもう発禁処分だっていう感じ
も
ね
過激派
過激派になっちゃうんですけどね、もうそんぐらいのそれに比べたら全然良かったですよ私と。
いや全然ミラベルはちょっとね、うん、強すぎるから
その
だ並びでかっくるとちょっと違う話になってくる気がする
まあまあでもね、まあ、ディズニープラスという中で、ね、はいはいはい、公開されたそういう CG アニメーション順で言ったら結構近いところにあるわけですから、
近いけどね、うん、まあ、でもあの夏のルカとかそんなじゃなかった気がするしな、うん、
あ本当ですか、
まあ、でも結局あの家族が心配するとか出てくるけどねみたいなあの自由に、子供が巣立ってるけど結局追いかけてきてみたいな感じの話ではあるんだけど
っていうね、それで晴れ時々豚みたいなタイトルの私時々レッサーパンダでした。
はい、
最初アグレッシブレッツコのパクリかと思っちゃいました
私。ああなるほどね、
そうですね、アグレッシブレ
ッツコ僕は曇りのちミートボールかと思いました
よ。でも私時々レッサーパンダいい放題だなっていうか全然違う方向なんだけど、現代とは、
う
ん、なんか収まりもいいしなんかいいなっていう感じします。
なんか最後を示唆してる感じもありますね、
うん、あ
そうだね、
あそうか本当だ
ターニングレッドだともう直訳ですもんね、
うん、まあまあそうね
あとあの好きなアイドルのライブに行って1曲目が始まった瞬間に泣くっていうのはすごくよくわかりました。
最高
だって思いました。
そうね。だからそういうところもあの共感する人もいろいろいるみたいな話をして。ああいう描き方はやっぱり リアルだと実感が強いと。やっぱり
なるほど、
うん。足が震えますもんだって。
10代前半前半にライブ行かせてくださいって言ったことあんなと思って。
ね、あでもそういうそういう意味では全然違います。試験前だけど
みたいな。
そんな感じだった。僕は親がライブに連れて行くからな。
いいな。
なるほどね。そうか。じゃあまあやっぱりその文化に触れてこなかった人間からすると上げつらっちゃうもんね。そういうとこ、わいきなり1曲目から泣いてる、いるわけないだろこんなのステレオタイプみたいな。なっちゃいそうに、いるんですね。
いるんだ。
大丈夫です。
感極まっちゃうんですよ。
極まっちゃいます。
なるほど。フィクションじゃないんですね。あれは
散々文句を言ってた同級生が同担だったら仲良くなるっていうのもちょっといいですよね。
あれですね。
なるほどね。
なんかより推しを進行しちゃいます。
あれ同担だったんだっけ。
あ、担当は違うかもしれないですけど、箱推しとしては
。箱推しね。いや、あれ綺麗にね、あれ綺麗にちゃんと一人一人担当分けてるところはうまいよね。
うん、そうですよね。確かにそれぞれ、うん、
いやでもね、あいつ結構ねプークスクスみたいな感じだったからね、キャラクターとしては。
隠してたんじゃんみたいな。
そう
テンションってよかったなと。
いやでも僕はちょっとひねくれてるんで、多分あの嫌いな人が推し一緒だったら、多分俺の好きとはまあこいつの好き違うけどなって思っちゃう。
厄介なファン。
逆に
それは一番危ない。それ危ない、
一番良くないファン。
危ない
っす。
確かにフェイバリットまでしたのに。
仲良くしないと。仲良く、
うん、仲良く。そうそう、
ざっくりさんのフェイバリット聞いて好きになったんですっていう人がね、
あ
一緒にすんじゃねえよっつって。
いやいや、一緒にすんなよみたいな。
いや、その人は別に嫌いから入ってないじゃん、まず。
そっかそっか。
いやでも同じ、俺の好きとお前の好きは違うとって言ったんでしょ今ね。
やめてください。なんかやめま仲良くしましょう。仲良くしましょう。
そうそう。いや違う、みんな好きは違うんだって話なんだよね。同じ人、
そうそうそう、
見る部分が違うんだって話だから。そうそうそうそう。
鉄道とかいいじゃないですか。なんかね、乗り鉄、撮り鉄とかさ、
うん、
音鉄とか、うん、いろんなバリエーションで結局鉄ちゃんみたいな感じで
そうそう
ね、くれるじゃん。
で、そう、で音鉄んでもエンジン音とか音が好きだったり、外のガタゴト音が好きだったら別だしとか。
別だし。
そう、で、お、あのエンジン音好きな人でも、こっち系のエンジン音が俺は好きだって、あっち系違う、うん、違うとかね。まあ、うん、それぞれを、それぞれ
いい。細かい。
そうそうそう。
すごいいい方です
よ。映画ファンにもね、そういう大きく対別できるようなね、言葉があるといいのにね。もしかしたら、
ね、
映画本人もそういう役割あるのかもしれないよ、何かにね。
あ、なんか作っていきます。
いっぱいあると思いますよ、ね、アメコミ系とか、
ね、アメコミ系、
うんうん、
B 級専門とか、
うん、それも全部映画好きだもんね、
うん、
みんな映画本人。
そうです。
なるほど。
はい、もはや調子になるのでは。
でも俺、そう、俺なんか思ったんですよ。いやいや、ちょっとごめんなさいね、完全に脱線する今最後の部分ですけど、うん、そう、前回のスートラマンさんからさ、いただいた、もう前々回ぐらいの、うん、もうメールでさ、うん、スタローンがこう映画人であるっていう話あったじゃないですか、
うんうん、
俺やっぱりその映画凡人はどんどん成長してってね、超人になったりするんだろうなと俺の中でこう思い描いてたね、うん、進化の過程みたいなのあるんだけど、
うん、
最終的にはそういうのが取れて、うん、映画人がマックスじゃねっていう、
うん、あ、そうだね、そうだよ、う
ん、なるほど。
そうだ、なんかなんとか人ってついてる時点でもうなんかなんですよ。もうなんか足りてないんですよ、何か。ということで不足をね、常に補っていきましょうよ皆さんで。
なるほどね。一番強くなると一番シンプルになると、
うん、一番シンプルになるんです。もう
フリーザみたいな感じが
なるんです。フリーザみたいに、
フリーザみたいに、
そうスーパーサイヤ人とかそういうんじゃなくても、うん、フリーザもゴールデンとかになったからな、
まあ、
な
ったんだその後。
なるシンプル、シンプルな感じでいきましょう。映画人をね、目指すもんでもないですけども、リスペクトしていきたいと、
うん、
ってことで、だからもう俺はだからこの監督さん、
ドミシー、
ドミシー、ドミシーはもう映画人です。
いやもう
ということで、うんうん、これからもよろしくお願いします、ピクサー、
はい、
さあということで、私時々レッサーパンダでした。ありがとうございました。次回は 発見名作短編劇場やってきます。今回は2作品やります。どちらも Amazon プライムビデオで配信されているものです。一つはですね、1分間タイムマシンというね、6分の映画です。はい、1分間じゃないんですね、これと、あとですね、そこにいた男です。これ片山、心臓、
はい、片山心臓監督、
片山心臓監督ということで、
はい、あと脚本を、あの子は貴族の監督さんの袖幸子さんがやってますね。
袖さん好き、うん、ということですので、はい、ちょっとかなりジャンルの違ったね、洋と和がどっちもありますけれども、うん、はい、どちらもぜひね見ていただいた方、感想メールいただけると幸いでございます。ぜひ見ていきましょう。1分間タイムマシンとそこにいた男です。それではエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回は4月の23日土曜日18時夕方の6時から開催します。チケットは現在受付中ですので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは、第94回アカデミー賞新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、シャドーインクラウドを扱います。隠れた名作短編映画を追い求める発見名作短編劇場では、マゾンプライムビデオで配信されている1分間タイムマシン、そこにいた男を鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter の DM でも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドイラジ、ハッシュタグひらがなでつぶやいていきますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。次回ですね、締め切りに4月8日次週国はクイズ、そして急げ映画館がシャドーインクラウドやっていきます。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
マケット、
ハッタと、
ジャックリスナイダーと、
NBK と、
タンタンでした。
またねー、
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 Like you